街角レポートのコーナーです。火曜日の担当はさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。まずは今の陽気どんな感じですか？
はい、今ですね、空は雲が多めでして、もう蒸し暑くて、本当に11月とは考えられない陽気になっています。
あ、そうですか。やっぱり湿度も高いんですね、朝雨降ったから。
はい、そうなんです。その雨が降った後なので風も強かったじゃないですか。濡れた落ち葉が結構歩道に溜まっている場所もあるので、皆さん歩く方、滑って転ばないように気をつけてください。
意外とね、踏んじゃうとツーって前まで進んじゃうんですよね。落ち葉と一緒にね、気をつけましょう。ありがとうございます。さて、今日はどちらにお邪魔しているんですか？
はい、今日は京王線国領駅から歩いてすぐのコクティ2階にあります調布市市民プラザアクロス市民活動支援センターに来ています。はい、こちらの市民活動支援センターは町の縁側になりたいというコンセプトをもとに、さまざまな分野の市民活動を支えるために設けられている施設です。その中で今日は読書の秋にぴったり、この11月で開設2周年を迎えたみんなのシェアブック縁側文庫をご紹介します。こちらは公募で選ばれた棚主さんが本を持ち寄って配下をしている市民参加型の図書館ということで、たくさんの本が、ね、今日も集まっています。
とっても気になっていたところです。
はい、そしてですね、リンゴを描いた台紙に縁側文庫2周年と書かれた飾り付けが今ありまして、早くもクリスマスツリーとライトアップも始まっていまして、とても賑やかなスペースになっています。今日は縁側文庫について市民活動支援センターの池田怜央さんにご案内いただきます。池田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
まずは改めてですけれども、このシェアブックという縁側文庫、どのようなきっかけで始まったのか教えてください。
はい、もともとこの縁側文庫スペースには市民活動支援センター開設当初から長年にわたって市民活動団体が活動チラシなどを印刷するための大きな印刷機が設置されていたんですけれども、市民の方々や利用者の方から、ちょっとセンターの入り口暗くて入りにくいといった声ですとか、何をしている施設なのか分かりにくいという声が非常に多くて課題となっていました。で、こうした課題の改善のため2018年頃からセンターの方針や重要なテーマを協議している運営委員会という会議体の中で、センターを使いやすくしようという検討テーマが立ち上がり、協議を重ねた結果、センター入り口に明るい雰囲気の隣接図書館を作って、本をマグネットにしたコミュニティスペースを作ろうということで動き出したのがきっかけです。
実に3年の年月をかけてもう設けられた場所ということなんですが、どんなコンセプトがあるんでしょうか？
はい、縁側文庫はセンターの運営委員と公募で集まっていただいた有志の市民の方々で意見を出しながら形にしてきました。その中で大切にしてきたコンセプトは、誰もが気軽にフラッと立ち寄れる本のある空間というコンセプトです。このコンセプトにはセンターをこれまでメインで利用してくださっていたボランティアさんや市民活動に関心のある方だけでなく、センターを知らない方や関心がなかった方につながるためのきっかけになればという願いが込められています。
こういった願いのもと、今もうたくさんの本が集められているんですが、その一つの箱が棚主さん一つのスペースということなんですが、今はいくつぐらいあるんですか？
今は棚主さんは全部で28名いらっしゃいます。
すごい数ですね。
おっしゃる通り、そうなんですよ。一箱本棚オーナー制という形をとっていて、一つの箱を一人の棚主さんに貸し出しています。
箱が28箱あるので、本当にその箱を見るだけで個性が出ますよね。並べ方とか本の種類とか。
はい、そうなんです。本当に一人一人全く違う並べ方をされていますので、本の冊数も全然違いますから、見るだけでも楽しいと思います。
最年長の方はちなみに何歳の方なんですか？
はい、実は最近棚主になられた方なんですけれども、91歳の方が最年長で棚主さんをやっています。
91歳の方の棚にはですね、日本の民家と書かれた A3 サイズの大きな図鑑のような図録のようなものがどしっと置かれていまして、実はその隣が最年少の方の棚なんですよね。
そうですね、高校生の本棚もございます。
16歳と91歳の方の棚が並んでいまして、高校生の棚には森見富彦さんのペンギンハイウェイといった、おそらくその棚主さんがお好きな小説などが並んでいます。その他にも英語の絵本に特化した棚や、熊の、ね、ぬいぐるみとともにお子さん用の絵本が並べられた棚、社会共生の分野の棚もありますし、料理系の書籍が集められた棚ですとか、お散歩堂さんという棚主さんの棚には散歩についての本が集められたりとして、あと並べ方も本当に皆さん横に並べたり縦に並べたり、一つのリンゴ箱が使われているんですが、リンゴ箱の中に2列ぎっしり並べられたりと、その本棚を見るだけでも楽しいことになっています。これリンゴ箱が使われているというのは何か理由があるんですか？
はい、これも最初に集まった有志の縁側文庫を作るプロジェクトの参加者の方々で決めたんですけれども、まあ、リンゴ箱、木のテーマで作ると温かみがあっていいんじゃないかと、そういうようなところからこういった形になっています。
こちら棚主さんになってみたいという方もいらっしゃると思うんですが、棚主さんになるにはどうしたらいいんですか？
はい、新規の棚主さんは公募で募集をするんですが、現在は空いている棚が残念ながらないため、新規の棚主さんの予定というのはないんです。ただ今後も不定期で公募を行う可能性があります。その際はセンターのホームページや、公式の X、それから福祉の窓などで発信を行う予定にしています。
棚主さんになるための条件などはあるんですか？
条件は特にありません。費用も無料ですし、唯一あるのは縁側文庫の説明会というのに参加をいただいて、この縁側文庫のコンセプトだったりとか目的っていうところに共感をしていただくっていうのが条件になっています。
ということで、気になる方はぜひ皆さん情報発信の方をチェックいただければと思います。でここまでは棚主さんについてご紹介してきましたけれども、このシェアされている本を読むためにはどのように利用したらいいんでしょうか？
はい、縁側文庫では実は図書館という形になっているんですけれども、まだ貸し出しの仕組みというのがありません。そのため興味のある方は縁側文庫スペースの中で読んでいただくというのが今お約束になっています。で、棚主の配下している本には棚主ごとに異なるラベルが必ず貼られていますので、読んだ本は同じラベルのある本に返していただくというのが今のルールです。
こちらの縁側文庫のスペースには腰をかけられる長椅子のスペースがありまして、座布団6つあるんですけど、詰めれば10人ぐらい座れますし、テーブルと椅子も、ね、6脚ありますので、ゆったりと本当に木材に囲まれながら、本に囲まれながらくつろぐことができますので、ぜひここのスペースでおくつろぎいただけたらと思います。まあ、開設から丸2年経ちますけれども、普段はどのような方が利用されてるんですか？
はい、市民活動支援センターの中にはおむつ替えができるお手洗いがあり、縁側文庫には絵本や子ども向けの本も多く並べられていますので、小さなお子さん連れの方が1階のスーパーでの買い物のついでに立ち寄っていたりですとか、あとは自習や活動でセンターを利用されている方が息抜きに本を読んでいたりと、さまざまな方に楽しんでいただいています。
ちょうど入ってくるスペースにも可愛らしいイラストと縁側文庫というのがもう窓ガラスに書かれているので、中も、ね、見ることができるので安心して入ってくることができますし、たくさんぬいぐるみがあったり、棚主さんが可愛らしい折り紙の装飾をしたりと、お子さん連れの方でもゆっくり、ね、過ごすことができるスペースとなっています。さて、市民活動支援センターでは市民の方が主体となってさまざまな催しが行われてますけれども、こちらの棚主さん主催のイベントもあるそうですね。
はい、そうなんです。棚主になると縁側文庫スペースを使ってイベントを実施することができますというのが一つの特権になっているんですけれども、11月ですと11日の土曜日午後3時から4時まで親子の英語絵本のお話し会ということで、英語で絵本を読み聞かせるというようなイベントがあります。それから23日の祝日ですね、この日の朝10時から11時までは絵本いっぱい楽しみいっぱいということで、こちらはさまざまな絵本の読み聞かせということで、棚主さんが主催するイベントが行われる予定です。
この縁側文庫本にまつわるスペースならではのイベントということですね。こちら11日の読み聞かせのお話し会のイベント、まだ席が余裕があるということですので、ぜひ参加したいという方は市民活動支援センターまでお問い合わせください。電話番号は 042-443-1220 042-443-1220 番です。今日ご紹介した縁側文庫がある調布市市民プラザアクロス市民活動支援センターの開館時間は朝8時30分から夜10時までです。縁側文庫もこの時間内で自由に利用できるんですよね。
そうですね、はい、毎月第3月曜日が休館日となってますので、それ以外は今おっしゃっていただいた時間でご利用いただくことができます。
自由に自分の時間で利用できるということですので、ぜひお越しください。ちなみに今月の休館日は20日月曜日となります。では最後に池田さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、縁側文庫に配下されている本はどの本も棚主の皆さんが大切にしている本です。縁側文庫の自由で明るい楽しい雰囲気を大切にするためにも、本や装飾などぜひ大事に利用していただけると嬉しいです。また来館いただいた際にはテーブルの上にある交流ノートに感想や棚主へのメッセージなどを書いていただけると棚主のモチベーションにもつながると思います。
そうですよね、
はい、今ちょうどこの感想交流ノートもあるんですけど、お子さんが、ね、絵を描かれているページもあれば、その読んだ本の感想が書かれていたりとか、交流ノートも盛り上がっていますね。次はどんな本を置こうかなと考え中ですということで、棚主さんの、ね、メッセージなども載っていますので、ぜひこちらも皆さんお書き留めください。ここまで調布市民プラザアクロス市民活動支援センターの池田さんにお話を伺いました。池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は開設2周年を迎えた縁側文庫からお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。人様のね、お宅訪問が気になる方もいるように、私もやっぱり人様のお宅の本棚がどうなっているのかってすごい気になるんですよね。28人の本棚を一堂に覗くことができる素晴らしい場所だなと聞いていて興奮してしまいました。縁側文庫2周年、私も利用してみたいと思います。次回の街角レポートは金曜日です。深澤邦久さんの担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。